ちょっと疲れたね。コーヒー入れてあげるからそこ座ってなよ。って言ってもここにはコンロなんてありません。だからじゃーん、見てこれ、ソロキャンプ用に買った携帯コンロ。最近ネットでソロキャンプの動画とか見てたら欲しくなっちゃってさ。便利なのよこれ、防犯の備えにもなるし。それにマキネッタさえあればどこでもエスプレッソが飲めるってわけ。ああ、服は着ちゃダメだからね。裸で座ってなさい。彼氏くんはもうそんな真っ当な人間じゃないんだから。休憩挟むなんて珍しい。だって今日はプライベートの日だからね。お仕事で SM やるなら時間制限あるけどさ、今日はそんなのないしさ。ま、一服しながらゆっくりやりましょうよ。彼氏くんなんか悩みない？なんかここ最近私たちあんまりそういう話してなかったじゃん。まあ何でもいいから話してみなよ。そう、ないんだ悩み。じゃあコーヒー入れるまでの間面白い話してあげよっか。知り合いから聞いたとある作家のお話なんだけどね。ある日、一人の男がベッドの上で目を覚ますの。でも男は視力が失われてて、ベッドに両手と両足を縛られてるのね。そして自分が誰だったのかも思い出せない。そこに女の人が介護に来るんだけど、女はこう言うの。あなたは小説家で、ある出来事がきっかけで記憶と視力を失いました。私は、あなたの生活を支えるために介護しています。ってね。介護生活を何日も続けてるうちに、男は自分の小説の続きを考えるよう、その女に説得されていくんだけど。でも、やがて男は気づくのよね。自分の視力を奪って、ここに縛り付けたのは、その女だってことに。けれどどうしても、その理由だけは思い出せない。自分に恨みがあるのか、それとも自分を大切にしているから、そんな行動をとるのか。だから男は自分で必死に考えたの。自分がどうして今のような状況になっているか推理したのよ。そしてその晩、介護に来たその女に話してみせた。すると女は男にこう言うの。おめでとうございます先生、大変素晴らしい名作が出来上がりましたね。どう？いいブラックジョークでしょ？真相はわからないけど。全部女の手のひらの上で踊らされてたってことはわかるよね。けど、私がこの話が好きなのはもっと別に理由があってね。多分なんだけどさ。これは僕の解釈なんだけど、女が犯人だってことに男が気づかないままだったら、あるいはそれを彼女に話さなければこの話はハッピーエンドになったと思うんだよね。どうしてかって、この話の中で物語というかフィクションが二つあることに気づいたから。一つは男が自力で導き出した答えのことで、もう一つは女が用意した状況のこと。 あなたは小説家で、ある出来事がきっかけで記憶と視力を失いました。私はあなたの生活を支えるために介護しています。自分が小説家で記憶と視力を失って目の前の女に介護されている。女が犯人だってことに気づかなければ、男はずっと女が用意したその状況イコール彼女に作ったフィクションの上に立たされ続けることになる。もっと簡単に言えば、ずっとその暮らしを続けることになる。だからね、女の方は男に惚れてたと思うのよね。だって、言ってみれば永遠に介護をし続ける可能性もあるわけでしょ。好きでもない男の世話なんてしたくないじゃない。それに男は女のついた嘘を信じたわけじゃない。その時だけは二人にとってその嘘は現実ではないけれど真実で、それを共有している間だけは二人は幸せだったかもっていう可能性はあるわけよ。そこをいろいろと妄想するのが楽しいんだけどな。彼氏くんには分かんないか。いつだって選択肢は自分の目の前にあるってわけ。それに気づけるかどうかってね。あ、マキネットがグツグツ言ってる。このグツグツが鳴ってきたら火を止めるのよ。さあ、美味しいコーヒーが出来上がりましたよ。タバコと一緒に飲むコーヒーがこれまたうまいんだ。彼氏くん裸だから寒いでしょ。あったかいコーヒー飲んだら元気出るから。そしたら続きを始めましょうか。お？どうしてソロキャンプ用なのにダブルで入れるためのマキネッタがあるかって。ああ、なんでだろうね。